はい、ありがとうございました。今日はこの最後の50章となりました。最初にこのエジプトの支配者たちがした葬り方が載っています。それは遺体を防腐処理に施しまして、そしてミイラ化にするという方法です。2節から3節を読みますと、医者たちがその防腐処理を完全に処置するのに40日間かかったとあります。そして、70日の喪という期間が設けられました。これは国王並みとも言われています。そして、4節、王の許可を得まして、ヨセフたちはカナンの方に父の遺言通り、埋葬しに帰るわけです。で、この7節から11節に、あります、内容はヨセフたちだけではなくてですね、皆さん聖書を読んでいただきますと、7節にはファラオの宮廷の元老である重臣たちすべて、それからエジプトの国の長老たちすべて、こういう人たちも皆ついていったんですね。ですから壮大な行列になったとあります。国葬並みだったということです。で、儀式が行われる場所はエジプトからかなり遠い場所です。ずっと登りまして、ヨルダン川も渡りまして、ヨルダン川の東側のエリコの対岸にあります、ゴレン・アタドというところです。そこで、盛大に行われました。で、その盛大さを表すのに、そこの地名が変わったとありますね。アベル・ミツライムという地名に変わるほど、盛大で本当に珍しい式が行われたんですね、現地の人にとって。そして遺体、そのようにして、無事に終わるんですけども、この遺体のミイラ化というのはエジプト人の死生観をよく表してます。それは肉体の不滅、それを願うということです。しかし、アブラハム、イサク、ヤコブによって受け継がれてきた信仰から、そういうミイラ化というのは生まれるものではありません。ちょうどキリスト教と仏教の葬儀が違うようにですね、このエジプト式の葬儀というのは彼らにとりましても、なかなか初めての体験でしたでしょう。それが終わりましてから、彼らは独自に彼らの埋葬の儀式を行います。このアブラハムとかイサクも葬式は行われてないですね、聖書を読みますとね。彼らにもとって大切なのは死者を埋葬することですね。12節から13節、エジプト流の葬儀が終わりまして、ヤコブの息子たちだけではなくて、だけで、関係者だけで、父が命じられた葬りの場所に向かいます。そこはヨルダン川をまた渡りまして、エリコを南下してヘブロンというところぐらいまで行く必要がありました。そこにヘト人のエフロンから、アブラハムがマクペラの畑を買いまして、 その畑に洞窟があったんですね。で、そこをアブラハムは、墓地にしました。そこにはアブラハムも葬られ、妻サラも葬られ、イサクも葬られ、イサクの妻リベカも葬られ、ヤコブの妻のレアも葬られています。そこにヤコブが葬られるということです。で、この埋葬、これは土に還るということですね。ミイラ化してできるだけ肉体を保存するという埋葬じゃないです。で、そこでですね、神様がこのエデンでアダムに言われた言葉に、塵に過ぎないお前は塵に変えるってこうおっしゃった時がありましたね。3章の19節ですけども、禁断の実を食べた後です。で、実はその塵というのは、人間を創造されました時に2章7節で神様は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられ、人はこうして生きるものとなったと、こうあります。その塵ですね。ですから塵、土の塵は人間の原料ということを言っているのではなくてですね、この埋葬して塵に変えるというのは、神様の手の中にもともとあったものに変える、そういう信仰的な言葉なんです。で、参考に今日、詩編の90編の3節を紹介しました。これはこんな言葉です。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。こういう詩編が歌われています。ですから土に変えるというのは、神様のもとに変えるということです。教会におきましても、葬儀を行います。その基本はここにあります。愛する者が命の神様のもとに変える。もちろんそれは私たち罪人ですから、なかなか帰りづらい。ですからイエス様が来てくださったんですね。イエス様によって罪許されて神の子とされるんですから、もう喜んで帰れるようになったわけです。ですから私たちは教会で葬儀をするとき、その愛する者が命の神であるもとに、イエス様を通して本当に喜んで帰っていく、そのことだと。それをね、教会員、そして遺族の方みんなで確かめ、そのことがキリスト教の、葬儀の一番中心と言っていいんですね。ヤコブはそういう塵に変えるという信仰に立って、エジプト式の葬儀の後、このように埋葬されました。さて、それが終わりましてから15節から一つの問題が起きます。それはお兄さんたちです。お兄さんたちはお父さんが死んだら、ヨセフの考えが変わるんじゃないかなと恐れました。ヨセフはお兄さんたちを許していましたね。しかし、お兄さんたちは それはお父さんがいたから許したんじゃないか。今はもうお父さんいなくなったからヨセフの心は変わるんじゃないか。そういう不安に落ちたんですね。まあ人間というのは口と心の中はわからない。同じであるとは言えない。特に悪に対する仕返しというのは人間の歴史を見ましても非常に根深い。長い人生の中でお兄さんたちは自分も含めてそういう人間の現実を知っています。17節、お兄さんたちは直接言えなかったんですね。人を介してヨセフに、まあ、もう一度、まあ、お父さん自体がお兄さんたちを許してくれと言っておられましたというふうにですね、伝えて、もう一回自分たちを許してほしいとこう願ったんですね。それを聞いてヨセフが涙を流すんです。自分に再び謝るお兄さんの姿に感動して流した涙でしょうか。私は思うんですね。ここの涙はそれよりもこのお兄さんたちの姿を通して、ですから自分の前にも出てこれなかったんですね。人を介してしか言えなかった。そういう人間同士が信じられないという悲しい現実を目の当たりしまして、彼は涙を流したんです。ここで19節のヨセフの言葉、恐れることはありませんに皆さん注目してください。で、この言葉は聖書の中で何回も出てきます。例えば一番皆さんが思い出すのは、復活したキリストの空っぽの墓の前で天使がですね、まあ、神様に代わって言いましたね。恐れることはありません。で、この言葉は神様が私たちの現実に介入されているということを伝えている言葉です。私たちの神様は何か悪いことしたらね、罰が当たる、人を罰する、そのために恐れなさい、こういう神様ではなくて、私たちに福音を伝えるために恐れてはならない、こう言ってくださる神様です。お墓という場所は、罪の支払う報酬は死であると聖書にあります。その現実の一番よく現れている場所でした。しかしそこに天使がいまして言ったんですよ。恐れることはありません。ということは、その場所に神様が関わってくださったということを伝えているんですね。あれが復活です。ヨセフは続けて言います。私が神に代わることができましょうか。つまり、私はお兄さんたちが考えるように、口だけでなく心からお兄さんたちを許すと言い切れるものではないんです。私も同じなんです。罪人なんです。しかし、この悲しい人間の現実に私は体験したんです。神様が本当に関わってくださった。私が許すのではなく、 神によってこの許しが生まれたんです。ここが今日のこの50章の一番の中心の部分です。皆さん思い出してください。創世記の最初に人は神に対して罪を犯しましたね。そして人に対して罪を犯すものであることが明らかになってきました。それを何とか元通りに回復させる神の技、救いの技が神様によって始められました。でもこの50章に来てはっきりこの最後に神様がここに関わってくださってる、恐れることはない、そうヨセフはここで伝えているんですね。ヨセフのこの言葉は出エジプト記と創世記を結ぶ言葉となっています。特に私たちがそういう罪から解放される、自由にされる、神様がそのことをしてくださる。それによって出エジプト記と創世記はつながっていきます。実はそれはずっと聖書の最後までつながる言葉です。さて22から26節でヨセフは一つの言葉を繰り返します。それは神は必ずあなたたちを顧みてくださいますという言葉です。ここでヨセフは最後に新たな神の約束の言葉を与えるんですね。ヨセフの遺言と言っていいでしょう。そして、アブラハムが神様から約束の言葉をいただいたように、この最後の50章でヨセフは私たちにこの約束の言葉を伝えています。約束通り神はこのあと、大体ですけども500年ぐらいしてから彼らの子孫をカナンの地に帰らせます。そしてそれぞれに事業の土地を神様は与えられます。ヨシュア記にそれが書いてます。でヨシュア記の24章の32節、もう終わりの方です。そこでこのヨセフの骨がその子孫によってカナンの地シケムに埋葬されたということが書いてます。このように神様は約束を実現してくださったと書いてます。神は必ず顧みられる。これは今の私たちにとっても大変重要な言葉ですね。創世記の最後の章、神様が本当に私たちの弱いところに、足らないところに、罪あるところに関わってくださるということと、この神は必ず顧みられるという約束、これがポイントですね。その他にですね、ちょっとこのヨセフのことを聖書全体が取り上げている聖書の箇所がありますので、少し参考にちょっと書いときました。それは、これちょっと間違ってますね。私すいませんね。ヨシュアに関する聖句で、のところで、 その下の詩編、あ、詩と詩、詩と行伝の7章の9節。これはですね、ステファノの、説教の中で、ステファノはヨセフのことをこう言うんですね。神はヨセフを離れず、あらゆる苦難から助け出し、エジプトをファラのもとで、恵みと知恵をお授けになりましたと。こう、ステパノは言ってます。それから、ヘブライ人への手紙の11章というのは、信仰の、信仰のことを書いているところですね。で、そこにですね、22節に、ヨセフのことを書いてます。こんなことを書いてます。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えましたというようなことも記されています。ちょっとこれを参考に書いておきました。今日はこのぐらいにいたしまして、次回は出エジプト記一章に入ります。来週はちょっと祝日が入りますので、ちょっとお休みさせていただきまして、3月の2日、3月から出エジプト記に入ります。それではお祈りの時といたしましょう。